改めまして皆様こんにちは。本日は私は横須賀ロータリークラブに、所属しております。クラブにおきましても会員増強委員会の委員でございまして、頭の中にはいつも会員増強が渦巻いている状態なんでございますが、地区の会員増強委員という立場の上から本日は歴史ある茅ヶ崎ロータリークラブの方に、タクワの訪問に、来させていただく機会をいただきまして誠にありがとうございます。なかなか会員増強の内容というのは多岐にわたりまして、私が何々に申しますよりも今日訪問させていただきました中の大先輩方の、ご様子をなさっていただきましたらば、私は何も申し上げることがないのではないかなと思っているところでございますけども、役目柄ということで、受け取りいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。先ほど例会の時、例会の始まりに、ロータリーソングの後に、この茅ヶ崎ロータリークラブの会の歌と申しますか、聞かせていただきまして、もうものすごく感動いたしました。横須賀ロータリークラブには横須賀ロータリークラブの歌はないんですけれども、時々、訪問クラブではそういうところもございますことも勉強させていただいておりますけども、こちらのクラブの歌の歌詞をですね、先ほども聞かせていただき読ませていただきましたらば、もうすごく何ですか、ロータリーに対する情熱といいますか、熱い思いと会員同士の気づいていかんとしている友情と申しますか、そういうものが歌詞の中にものすごく盛り込まれているような感じがいたしまして、ものすごく私は最初から感動いたしております。一応お手元に今地区の、委員会で、中には委員の方々がそれぞれいろんな資料を作りまして、クラブの、訪問の時に、参考にしている資料でございます。私も今日それをお持ちいたしまして、皆様のこれからの会員増強に向かいます中で、参考にしていただければと思いまして、今日持ってまいりました。資料をお目通しいただきます前に、一応、もう年度は明けてもう9月でございますけども、新年度明けて9月でございますけども、一応、昨年度のですね、モニガバナ年度におきます年度末会員の集計というところが少し、昨年度集結クラブがありました関係上、結果におきましては会員の増減におきましてはマイナス18名という結果になりました。ですけれども、内訳を考えてみますと、森年度は195名の入会者がいらっしゃいました。でありますが、集結クラブがあったという関係もございまして、213名の大会をされた方がいらっしゃいました。会員増強はもちろんでございますけども、地区全体としてのそういう数字の動きからいきましても、やはり会員維持、大会防止といいますか、維持をしていくための各クラブクラブの対策が急がれているのではないかというふうに、考えさせていただいております。クラブクラブの運営上最低必要な会員数というのが割れたと思うんですけれども、こちらの茅ヶ崎ロータリークラブ様におかれましてはどうでしょうか。最低運営上必要な会員数、例えば40名とか45名とかぐらいの会員数がいらっしゃいますれば、いろんな奉仕活動やですね、いろんな資金としてクラブがなお活発に運営されていく人数になるのではないかなというふうにも考えさせていただきます。会員維持といいますのは、やはり何らかの状況で、 大会もございますと思いますので、絶対数を確保するというところも増強イコール維持、会を維持していくための会員数というふうにも考えることができるのではないかと思います。最初に年度明けまして菅原ガバナより地区の会員増強の各クラブに対します目標のお願いが打ち出されておりました。各クラブにおかれましては実質5名以上の会員増強をお願いしたいという打ち出しがございまして、そのガバナーの意向に対しまして地区委員会と増強委員会といたしましても、皆様クラブのご要望に即した側面的なお手伝いができないかなというふうにいろいろな角度で今勉強させていただき取り組んでおります。こうしてお話を聞いていただくだけではなく、本来は皆様方から忌憚のないご意見をいただく方が本来はより有効なクラブをご理解させていただく状況ではないかと思っておるところでございます。茅ヶ崎ロータリークラブ様におかれましては会員増強の目標を5名というふうにお知らせされているということでございまして、果敢に増強に取り組んでいかれるんだなというふうに思わせていただいております。和田会長の、初心といいますか方針のお打ち出しの中に、創立53年の歴史を持つ茅ヶ崎ロータリークラブにおかれましては人材も豊富でいらっしゃるし、地区の地域の重鎮リーダーが大勢いらっしゃるクラブである中において、昨今会員数がだいぶ減っています。ピーク時には76名いらっしゃいましたようですが、現在の会員数から考えますと、なんとかこれを会員増強の働きを果敢に取り組んでいきたいというような内容が方針に終わりになったと思います。本当にクラブの人数というのは、このクラブのある意味その原動力といったらちょっと表現がおかしいかも分かりませんが、そのようにも捉えることができるのではないかと思います。茅ヶ崎ロータリークラブ様におかれましては入会歴の長い方がかなりの率を占めているのではないかと思いますので、ロータリーの細かいことについてお話しするのは私が言うのは本当に省かせていただきますけれども、昨年あたりからロータリー研修会ということで、ロータリーの内容をよく勉強してよく知って理解した上で、ロータリーを研究しまた好きになってもらおうというような方向でロータリー研修会というのが打ち出されております。私は横須賀ロータリークラブなんですけども、横須賀ロータリークラブのことをちょっと申し上げますと、昔からファイアサイドミーティング、未だにそのような状況でなかなかロータリー研修会という名前が馴染まないんですけれども、そういうふうな形で夜間例会を年に2回、実施しております。人数が少し多いせいもあるんですけど、各グループに分かれて、グループリーダーはファスト会長がグループリーダーになりまして、で初期は新会員の方が初期になっていただきまして、でグループグループでいろんな奉仕活動について討議をいたします。昨年ですと まあ、東北の大震災ともございました。本当にロータリークラブにおける奉仕活動は何だというようなことを題材にして、けんけんごうごうと意見を戦わせたことがございました。で、本当に普段例会で話せないような今さら聞けないっていうようなことも含めて先輩たちにご指導を仰ぎ、若い方も遠慮なくロータリーをこうあるべきじゃないかっていうようなお話も意見を戦わせる、そういうようなことを出しておりまして、ロータリーを理解するっていうことだけではなくて、人間関係、会員同士の親睦、人間関係を構築していくためにもとてもいい機会になっております。この茅ヶ崎ロータリークラブの方におかれましては、どのような方法をとっていらっしゃるか、おそらく、盛んに、実施されていることと思いますけども、ぜひ会員同士のですね、親睦を広げて会員維持につなげていらっしゃればと存じます。お手元にありますパンフレットのことに少し触れたいと思っております。見ての通りでございまして、会員状況に対する、具体的な対策を項目ごとに、ピックアップしております。クラブにおかれましては、この設問内容が該当するところ、そうでないところも割とは存じますけども、ぜひ今後の会員状況の対策に、活用していただければというふうに思います。1ページ目開けまして、会員増強が継続される風土雰囲気がクラブに醸成されていること、条件に会員増強に向けた不退転な決意を持った会長が存在すること、条件3、会員増強に向け組織横断的な施策が実践されていること。すごくこの3つの条件はもうこの歴史ある茅ヶ崎ロータリークラブ様におかれましては十分に実践されていることとは存じますけども、改めまして、もう一度、よくこの頃地区でもクラブの棚卸しということを言葉に出しておりますけども、いかがでしょうか。このクラブにおかれましてもその辺からもう一度分析をされて、会員増強につながるような対策を講じるということはいかがでしょうか。2ページ開けまして、具体的にこれはどういうふうな方法で考えを持って実践されていくのかというところが書かれております。お目通しいただきます中で、1、2、3の3が、実際には一番、ポイントになるのではないかなと思います。3は会員増強を実現させる、組織横断的な施策があり実践されていること、これが一番のポイントではないかと思うんですが、この3番の内容を見てみますと、次のページにおきます内容になってまいります。内容は細かいのでですね、一つ一つをお話し申し上げるというのはこの時間では無理かと存じますけれども、ぜひお見通しいただきまして、参考にしていただければというふうに思います。資料からちょっと外れるんですけれども、 茅ヶ崎ロータリークラブ様におかれましては、いろいろな奉仕団体を、奉仕活動を具体的に積極的に実施されていることと存じますけれども、今訪問クラブさせていただきます中に、例えば社会奉仕活動、職業奉仕活動、そういう内容において、地元地域と密着した奉仕活動を展開して、クラブ広報も含めてロータリークラブというものをの認知度を高くして、で、関心を持ってもらう、そういうところから新会員に結びつくような仕掛けと申しますか、そういうものを行っているっていうクラブがこの頃耳にさせていただきます。でそれは短期的な結果が出る場合もございますけども、中長期的にも1年2年かけて、この方はと思う方をそういう奉仕活動なり、またその親睦委員会夜間例会等にですねお招きしてロータリーを理解してもらい、また人間関係を作りながらロータリークラブに入会していただいていると、そういう例を数クラブから伺っております。横須賀ロータリークラブのことを申しますのなんでございますけれども、横須賀で社会奉仕活動といたしまして、清掃活動を例年行っているんでございますが、それは、横須賀は海に囲まれている地域でございますので、横須賀の海岸線を1万メートルクリーン作戦という名前をつけまして、そこに参加するのは、ボーイスカウト、それから地域の高校です、高校生ですね、学校とですね、それから女性のソロプチミストの団体とか、ロータリークラブもリードなんですけども、大体500名ぐらいの集団になりまして、横須賀の海岸線一帯を半日かけて、清掃しております。で毎年続けていまして、もう5回ぐらいになるんですが、地域の新聞等にも掲載してくれるようになりまして、街をまた海岸線を清掃していて歩いている方々が、ご苦労さんですね、声をかけてくださる。でゴミを拾っている、ボーイスカウトの子どもたちがこのゴミを争って拾っている、競争して、あ、ゴミがあった、なんか宝物を見つけたようにゴミを拾うのに一生懸命になって、でそういう姿を一緒にやっておりますと、やっぱりそのものの、大切さというか価値観というか意味というのを体を使ってまた一緒に動かさせていただくことによって、なんかこう共感といいますか共鳴しているんだなっていうふうに思わせていただいております。もう定着しているということもあるので、また新しい、奉仕活動を今企画しているところでございますけども、キクラブにおかれましてもおそらく、地域の諸、団体と共同して、そういう活動を活発に、行われているのではないかと思います。この動きに、参加するということで、ご自身のロータリークラブを通しましたそういう活動を身に受けるというところが、参画しているという実態といいますか、そういうものも、ロータリーを理解する、好きになり、またそれを会員同士が同じステージで、行っているというところにも非常に、素晴らしい価値観が出るのではないかなというふうに思います。また職業奉仕活動、キクラブにおかれましてはどのように、なさっていらっしゃるか、会員の保護者の方々が、企業団体の代表の方ではないかと思わせていただきますけども、最近は行政等でも、職業を、経験、中学生、高校生たちがいろいろな企業へ行ってですね、職業体験、 そういうものをすることによって働くということの大切さとか、それからまたご自身の子どもたちの職業に対する認識を、まあ、与えるといいますか、で、まあ私どもの話になってしまうんですけども、あのロータリーのメンバーの会社さんにですね、ロータリークラブの職業奉仕の活動として、地域の就学生たちを、1日ないしは2日をかけて、職業体験に招いております。そして必ず、結果をですね、例会で学生さんたちに来てもらって、その体験の発表をしてもらっております。まあ、横須賀の場合ですと、そうですね、20社ぐらいの企業さんに、5名ずつぐらい、学生さんが入っていきます。その結果を聞かせていただくと、本当にその体験した価値というものを改めて私たちの方が勉強させていただくように、まあ、職業の認識というものを改めてこちらが感じるような、とても純粋に感動した感想を述べてくれておりますので、なんかやはり、ロータリークラブとしても役に立っているのかなっていうふうに感じさせていただくことがあります。これをもうしばらく続けている奉仕活動でありますが、職業奉仕活動としてはそれをメインに行っているところでございます。このクラブにおかれましてはいかがでございましょうか。そういうふうなことはいかがでございましょうか。職業奉仕活動といいますものは何か行われているのでしょうか。
職業奉仕ですか。
はい、
それは大体会社、
はい、
企業さんを訪問しているとお話を伺う。
ありがとうございます、はい、ありがとうございました。今日ご案内のお手元の資料ではないんですけども、地区の会員増強委員会といたしまして、最近女性会員の増強ということを打ち出されております中で、昨年の地区の活動の中に、具体的に女性会員を増やしていくためにはどうしたらいいかというようなことが打ち出されました。まだ運動としてはスタートしたばかりでございますけども、昨年は女性会員を、まあ、今地区には170名近くの女性会員がいらっしゃいます。そういう方々に集まっていただいて、で昨年は講演講師に恵比寿ロータリークラブの司葉子さんをお招きしまして、女性の職業とかですね、また女性の観点から見た社会奉仕、世界奉仕ということも含めまして、司さんから講演をいただきまして、初めてでしたけども非常に正解な集いができました。で今年は第2回といたしまして、同じく女性会員の集いを開催いたします。またまもなく各クラブにご案内をお送りしたいと思っておりますけれども、11月の28日に、行います。この日はロータリー研究会と実はぶつかっておりまして、ガマのほか地区役員の方は出席できないんですけども、なんとか地区委員会として、運営して頑張っていこうと思っているところでございますので、ご協力をよろしくお願いいたします。今回は講師には、女性で、宇宙飛行士の山崎直美さんを講演講師にお招きしております。で山崎さんはロータリー財団の資金を得まして、勉学に励みまして、まあ、現在のような有意なき、まあ、実績をお持ちになっているということでございますので、私どもは出した方々に 財団学生というものがですね、どんな活動をしているのかということも、まあ、山崎さんももちろんご自身もよく認識されていらっしゃるんですけども、集まられた皆様にも具体的な理解を深めていただくために、そんなテーブルミーティングといいますか、もう含めました女性の集いにしていきたいなというふうに考えております。で、ご出席いただきますにはぜひ各クラブの会長さん、幹事さん、また増強委員長さん、また、クラブメンバーでいらっしゃらなくても女性で、奉仕活動やロータリーについて関心がおありの方がいらっしゃいましたら、ぜひそういう講演ですので、話を聞きに来られませんかということで、どうぞエスコートをなさってお誘いいただけたらと思います。そういうことをまたロータリーを理解していただくためのきっかけに、していただけたら、またその先のステップが見えてくるのではないかなと思います。講演を聞いてくださるだけでも十分でございますので、ぜひ茅ヶ崎ロータリークラブ様におかれましても、奥様ご同伴でも結構でございます。また奥様からまた口コミで他の女性の方々に広げていただければなお結構なことと存じますので、どうぞ11月の女性の集いには、女性じゃないぬんぬんということではございませんで、そういう目的を持って開催したいと思っておりますので、ぜひご協力をお願いしたいと思います。会員状況につきましては、なかなか具体的なお話ができませずに、申し訳ありません。お手元の資料をぜひ、今後活用していただきながら、会員状況に向けて、取り組んでいただければと思っております。本日は本当に拙いお話で、大変失礼申し上げましたけれども、これで、会員増給の談話を終わらせていただきます。ありがとうございました。